で、アメリカに留学されたと。あえて、本場のアメリカで、ランドスケープデザインを学ぶと。留学生、実際どうでした？留学されて。
はい、まあ、英語で苦労したっていうのはもちろんある。最初は本当についていくのは大変だったんですが、まあ、分野の話をすると、ルイジアナ州を選んだっていうのも実は一つ理由があって、まあ、アメリカの中でも、まあ、ハリケーン・カトリーナ2005年ですね、ルイジアナ州を直撃したハリケーン、歴史的にも最大のハリケーンって言われてるんですけど、っていうのがあったりとか、まあテキサス、ヒューストンと同じでハリケーンの多い地域なので、その問題意識が強い、学校なんですね。で、自分もその災害っていうところからデザイン学びたいっていうふうに入ってきたバックグラウンドがあるので、そのハリケーンだったり洪水にどういうふうなアプローチをしてるのかなっていうのを学びたくて、で、ルイジアナ州立大学を選んだっていうのもあります。で、まさに入ったら、それに近い勉強がたくさんできて、こっちだと、ストームウォーターマネジメント、雨水管理とか言うんですが、いかにその雨水を、雨がこう降ってきたところから、河川に流れるまでのその時間をいかにゆっくり流して、川に一気に水が入らないようにする。川に一気にこう集まることで河川が氾濫して洪水が起きてしまうので、川に行くまでの時間をこう伸ばすことで洪水をこうどういうふうに抑えていくのかっていう、方法だったり、で、ただそれを遅らせるだけではなくて、その遅らせている間のその空間を、じゃあもっとレクリエーションに、雨が降ってない時はレクリエーションに使えたり、まあ、動物のハビタット生息地になるようなデザインをしたりとか、そういう単一の機能ではなくて、複数の機能を持った空間っていうのをこう作っていくっていう勉強ができましたね。それをこう雨災害っていうのを防ぐっていうのを中心に考えながら、
ランドスケープデザインにはいろんな領域があるみたいですけど、ユータさんの場合はこの、ストームウォーターマネージメント、それを特に専門的に修士では学ばれたということですね。ストームウォーターマネジメント、なかなか難しいですけど、さっきその雨が降った時にどういうふうに流れて、それが洪水にならずに自然にこう、大地にこう吸い取られるというか、そういう組みを総合的に作るって、普段も、水の流れだけを考えなくて、普段もそれを再利用できるような、再利用っていうか、いい環境と優しく利用できるようなっていうお話です。例えばこの専門を学ぶのにどんな勉強をすることになるんですか？なんかパッと考えた土木工事について学ぶのかなと思ったら、公営についても、学ぶし、なんかすごい広い領域だなっていうか、領域はある程度決まっていても、学ぶことはすごく多岐にわたっているような気がするんですが。
まあ、科学的というか、まあ、数学的な話になると、例えばですけど、コンクリートで固めた、運河だと、の、そのコンクリート面を流れる水のスピードと、そこが、草木が生えてる、川だと、その草木の斜面を流れる水のスピードって違うじゃないですか。で、コンクリート、まあ、基本的にはコンクリートを減らして土草木を増やしていくっていう考えで、水の流れるスピードをゆっくりにしていくっていうのが、まあ、基本的な考え方で、よくグリーンインフラストラクチャーって言うんですが、またちょっと新しい言葉が出てきてすいません。要は今まで従来の、コンクリートだったり、硬いもので固めたインフラから、緑を生態、植物のもともと持っている力だったり、 地の浸透能力だったりとかを利用したインフラストラクチャをグリーンインフラって呼んでいて、うんうん、まあ、日本でも最近その概念が大事だよねっていう風になってきて、まあ嬉しい限りなんですが、そういうグリーンインフラって呼ばれるものを、従来の、まあ、対照的にグレーインフラって言ったりするんですけど、グレーインフラと一緒にこう、うん、うまく織り交ぜながら、ちょっとずつ水のスピードを緩めたりしていくっていうのを、まあ、勉強の仕方で言うとこうどういう事例があるのかっていうのを事例研究をしたりだとか、まあ、あとはほとんどしてる人はいないですけど、もっとその科学的根拠を出したい場合は、計算しますね、ちゃんと流水のスピードが、どれくらいなのかとか、水雨がこれくらいの量だったら、何秒間で水が全部溜まるようになるのかとか、いろんなパラメータをこう組み合わせながらやったりする場合もあります。そこまでいくとちょっとランドスケープデザイナーというよりかはもっと水の水文学とかそっちの専門家の領域にもだんだんちょっと入ってくるので、まあ、そこをうまくこうコラボレーションしながら実際のプロジェクトは進めていくんですけど、
そういった理工学的な側面と、でもそれにランドスケープデザインだからできることっていうか、それは、はい、何がこうランドスケープの特徴なんですか、デザインの。
はい、例えばですね、さっき言ったグリーンインフラストラクチャーっていうのは、運河をコンクリートから緑に変えていくだけじゃなくて、例えば、道路の側溝とかありますよね。道路の溝、横にある水が流れ排水するような溝とかも、あれも植物でこう緩やかな溝に変えていって、でそこにただ単に、草を生やすだけではなくて、その地域ネイティブの植物を植えることで、そこに集まる鳥とか虫とか生態系の循環をさらに良くしていくっていう包括的に考えていったりとかで、そこに鳥が集まることで鳥を見たいってバードウォッチャーの方とかがこう集まる、でそこがレクリエーションの場になって公園になっていくとか、地域の人たちがもう楽しめるし、でかつそういう、雨水管理の側面でも貢献できるっていうような、こう複合的な視点で考えていくっていうのが、まあ、僕らの特徴なのかなっていう認識はしてますね。うん、はい、
ね、それに気象自体も変わっていくし、そういうのも考えないといけないんですね。異常気象っていうか、今まで想定外のことも起きたりするし、いろんなことを考えないといけない分野でもっていうか対応ですよね。うん、
はい、まさに気候変動っていうのが今ホットトピックも、まあ、世界的にもいろんな人は問題視してますけど、もちろん僕らの分野でも気候変動にどう対応していくかっていうのはすごく、まあ、今一番いろんな人は関心がある分野だと思います。
スタジオの渡るさん、私たち予習したんですよね。アバナキャンペーンにもこのストームウォーターマネジメントが、ね、プロジェクト化されてるじゃないかという。
そう、実はその今回のその放送きっかけに、ああって調べてみたら、実はシャンペーンにもあるんだってことが分かって、そうですよね、キャンパスからほど近いところにあるスコットパークとボーンヤードクリークの改修事業なんかが、それこそ河川の溝とかを上手に植物とかも織り交ぜながら生かして、雨水の逃げ場所を貯めとく場所を上手に作って、ただ貯めとくだけじゃなくて、その遊歩道っていうのかな、周りに上手に植物と散策路をデザインして、普段、歩くにもおしゃれな感じの空間にデザインされてたりとか、だからランドスケープデザインが本当にこの町にも身近にあるんだっていうのをこれきっかけで知れて面白かったですよね。
グレンパーク
と、あ、そうそう、 グレンパークとプリザベーションポンドもその麦子さんがこちらにいらしてた時はよく遊びに行かれてたっていうのを聞いて、そこもそうなんだっていうのが分かって、
でそこはなんか 池が見た目なんか普通の池なんですけど、周りの植物を自然な感じの植物にして、それで花粉で、昆虫がちゃんと花粉を運んで、いろんな花が咲くようにっていうことを考えて植えてのポンドにな、そういうのがアーバンのシャンペーンにあるっていうことを気づいてなかった、私
自分も知らなかったから本当に面白い。
そういうのが住んでる人が気づかないぐらい生活に密着して利用されるようになるっていう、そのことはものすごくなんかランドスケープデザインをこう知る上で大きな点だったなと思って今回、ね、勉強してよかったですね、
はい、私は
笑いながら身近にあるランドスケープデザインみたいな、
うん、
そんなところだったんですが、ヨットさんはこれからそういうのを勉強して今仕事に疲れて、
はい、
どういうなんかこれからしようかなと思ってたりとか考えてらっしゃったり、長い短い将来っていう感じで考えてらっしゃいますか、はい、うん、
そうですね、まあ、先ほどから話しているように、災害っていうのが僕の中、災害対策、災害にどうやってデザイン的なアプローチで、貢献できるかなっていうのが僕のテーマでもあるので、でまさに今仕事を始めたヒューストンっていう街も、2017年のハリケーンハービーっていうので、すごい大洪水が起きて被害があった街で、まあ、どちらも土地がやっぱり低いんですよね、アメリカ南部って。こうミシシッピが、まあ、ヒューストンは違うけど、アメリカ南部ってこうマーシュっていう湿地帯がすごく多くて、日本みたいにこう山と海が近くないんですね。で、はい、周りに山なんて全然ないですし、土地が低いので、川が溢れるとすぐに町が水浸しになってしまう。そういう問題に対して、さっきも言ったようなグリーンインフラとかストームウォーターマネジメントの考え方をこう取り入れて、防災、完全に災害を防ぐんではなくて減災の考え方ですね。こう災害が起きてしまうのはもう起きてしまうから、それをいかにこう、減らし、ダメージを減らしていくのか。でもう一つ重要な、考え方でレジリエンスっていう考え方があるんですけど、それは災害起きてしまった後に元の状態によりこう早く戻る回復力とか、柔軟性、っていう意味の言葉で、まあ、日本も内閣府が、レジリエンスっていうのを、国土強靭化っていう言葉を使って、発表してるんですが、はい、ちょっと強靭化って聞くとなんかすごく硬い強いイメージがあると思うんですが、まあ、でも実際しなやかさっていう意味も含んでいて、強くしなやかであること、そのダメージを受けてしまった後にどうやってこう回復していくのか、それをより早く、まあ、復興をより早くできるような、そもそもダメージを想定したデザインで、そういうのを今後、まあ、もちろんヒューストン中心ですけど日本でもと考え方自体を広めていけたらなっていうふうには思ってます。
そのレジリエンスって初めて聞く方も多いと思うんですが、そのダメージを受けた時にそのダメージを次に向けてどう回復していくかっていう、その考え方を例えば日本の何かに応用すると、例えばどんなイメージですか？
例えばですね、対極する考え方に、巨大防潮堤があると思うんですけど、これ東日本大震災がこう起きた後に、まあ、すぐに安全な町を、安全 な場所を確保しないといけないということで、例えばですけど陸前高田っていう町に 12.5 メートルの高さのすごく高い防潮堤ができたんですね。でそれは、まあ、津波から町を守るっていう意味ではものすごく効果高いのかもしれないですが、海の風景と町の人たちを完全にこう遮ってしまっているですね。で、まあ漁港で働く方たちも壁ができたことで川から海に流れる水の流れが少し変わって潮の流れが変わって取れる魚が変わってきたというお話もあったりとか、まあ、安全性っていうものと引き換えに文化的な生活とか、生態系に与えてしまった影響がちょっとあった、まあ、少し悪影響があったっていう、それがどちらかというとレジリエンスではないっていう考え方で、一方で、そういう堤防なんかできるずっと前の時代は海岸線には松林があって砂丘があって、その松林が自然の力でこう海からの潮風だったりとか高波だったりを守ってくれてたんですね、内陸部を。そういうもともとそこにあった生態系植物樹木の力をこううまく活用して、町を村を、コミュニティを守っていくっていうのがレジリエンスなデザインだと思ってます。
うん、
はい、
なるほど。そのレジリエンスって生態系との関係もあるけど、人とのそこで暮らしている人との暮らしとそれまでの歴史とかそういうものとの対話をきちっとした上でないとこうできない考え方だったり、
はい、
デザインですよね多分。その、はい、見えてることだけ、あるいは数字になることだけでは見えないものにもなんか含まれているものが大事なんだなって今お話伺ってイメージしました、うん、
はい、ソーシャルレジリエンスっていう言葉もあるくらい、その社会的な文化的な、日本語ですごく訳しづらいですけど側面もレジリエンスっていうのにあって、まあ、教育の世界とかでも言われてるのが、例えば失敗させないように育てるんじゃなくて、失敗した後じゃあどうするすればいいのっていうふうに子どもたちを育てるっていうのも教育界でもレジリエンスっていう言葉があるみたいで、まあ本当にまさにその通りだなっていうふうに思いますね。
はい、そういうのをこう現場、今はヒューストンでの現場で、学びながら、でも、はい、多分そういった考え方自体も日本にこういろいろ伝えていきたいっていうのが今のゆたさん の, これからのお仕事みたいな感じでしょうか。うん、
はい、そうです。
じゃあ遥かな章でその続きの話とかぜひまた聞かせてください。特に最後のレジリエンスっていう言葉は私たちもいろいろ考えてみたい。多分その渡るさんがこれから勉強されることとか GIS シリーズにも直接関係しているし、リュウタさんの、専門社会学とか情報とかそういうものともこうすごく重なってくるいろんな要素があるんじゃないかなと思います。